くドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
月明かりの道、アンブローズ・ビアス。家、ジョエル・ヘッドマン・ジュニアの部屋。第一幕、ジョエル・ヘッドマン・ジュニアの陳述。
僕、ジョエル・ヘッドマン・ジュニアはジョエル・ヘッドマンとジュリアの間に生まれた一人息子です。父は地方の裕福な家柄で、美しい母を情熱的に愛していました。僕たち家族はテネシー州ナッシュビルにある木々に囲まれた屋敷に住んでいました。これから語るのは僕が大学生の時の話です。その日、僕宛に父からの電報が届きました。電報には緊急事態とだけ書かれていて、僕は訳もわからないまま家路に着きました。駅に着いた僕は、出迎えてくれた親戚から母が何者かに殺されたことを知らされました。事のあらましは次のようなものでした。その日、外出していた父は夜遅くに帰宅しました。父は寝ている使用人を起こすのも悪いと思い、裏口からこっそり家に入ろうとしたそうです。そして家の裏手で扉が閉まる音を聞き、人影が木立の中へ消えていくのを見たのです。父は不審に思いながら屋敷に入り、母のいる寝室に向かいました。寝室の扉は開いていて、闇の中に足を踏み入れた父はそこで何かにつまずきました。父がつまずいたもの、それは母の死体でした。母は何者かに首を絞められて殺されていたのです。家のものは何も盗まれていませんでした。使用人も物音を聞いていませんでした。母の首に残った手の跡を除けば、犯人は何の痕跡も残していませんでした。葬儀の後、私は大学を辞めて父と暮らすことにしました。父はこの事件以降、妄執に取りつかれて足音や扉の閉まる音に過剰に反応するようになりました。些細なことで驚き、怯えては深い絶望にとらわれてしまうのです。僕は若かったこともあって、早くに立ち直ることができました。若かった僕は父の心の傷の深さを正しく理解できていなかったのです。それから数ヶ月が経ったある晩のことです。僕と父は満月を見上げながら夜道を歩いていました。あたりに人気はなく、聞こえるのは私たちの足音と虫の鳴き声だけです。やがて屋敷の近くに差し掛かると、父は急に立ち止まり、私の腕をつかんでつぶやきました。
お神よ、あれは何ですか？
え、何のこと？
見えるだろう、あれだ！
何も見えないよ、父さん。早く家に入ろう。父は私の声など聞こえていない様子で、何もない虚空をじっと見つめていました。月明かりに照らされた父の顔は、血の気を失って痛々しいほどでした。やがて父は虚空を見つめたまま後ずさりを始めました。この時僕は氷のように冷たい風に顔を触られた気がしました。我に返った僕が振り返ると、父の姿はどこにもありませんでした。それから長い年月が経ちましたが、その後の父の運命が僕のもとに聞こえてくることはありませんでした。
どこかの個室。第2幕、キャスパーグラタンの覚書。
キャスパーグラタン、それが私の名前だ。私は20年以上この名前を名乗っている。名前をつけたのは私自身だが、本当の名前を失ったのだから、それも仕方ないだろう。人は名前なしでは生きられない。たとえ身元不明でも、名前さえあれば何とかなる。数字で呼ばれる人間もいるが、やはりそれだけでは不十分なのだ。この覚書を見つけてくれた人に言っておきたいことがある。ここに書かれているのは記憶の断片でしかない。途切れ途切れに浮かんでは消えていく記憶。私の人生は夢のようで幻のようだった。貧困にあえぎ、重荷を背負って血を流しながら生きてきた私は、今とある町で生涯を終えようとしている。私は常に罪の意識に苛まれ、犯罪者として罰せられる恐怖を抱えていた。なぜそうなったのか、私の物語をここに記そう。かつて私は郊外で地主をしていた。愛する妻と息子がいたはずだが、思い出す顔はいつも曖昧でぼんやりとしている。ある日、私は妻が浮気していないか試そうと思い立った。明日の昼まで帰れないと妻に告げて、一人で町に出たのだ。そうして深夜に帰宅した私は、妻に見つからないよう裏口から家に入ろうとした。その時、扉が開いて家から男が出てきた。私は殺意を抱きながら男を追ったが、正体もわからぬまま見失ってしまった。嫉妬と怒りに狂った私は、家に入って階段を駆け上がり、妻の寝室に飛び込んだ。そして怯える妻を押さえつけ、悲鳴を上げられないように彼女の首に手をかけた。そこでいつも夢は終わる。私はこの凄惨な出来事を、自分のしたことを何度も何度も思い出して、犯した罪を思い知らされる。気づくと私は寂れた町で貧しい暮らしを送っていた。私はもう太陽の光を思い出せない。鳥のさえずりはもう聞こえない。もう一つ、私は別の夢を見る。夜、月明かりの道に私は立っている。隣に誰かいるが、それが誰かはわからない。次の瞬間、女が私の目の前に現れる。女の顔は青白く、首には絞められた跡がある。その目には怒りも憎しみもなく、ただ無言で私を見つめている。恐ろしい亡霊に私は怯え、後ずさる。今もこれを書いている手が恐怖で震えている。私は罪を償わなければいけない。生きながら地獄に落ちる。これが私の刑罰だ。そして私の刑期は今日終わる。すべての人々に私が得られなかった平和と安寧があらんこと。
第3幕、今は亡きジュリア・ヘッドマンが霊媒師ベイロールズの口を借りて語った話。
あの晩、寝室で眠っていた私は妙な胸騒ぎを感じて目を覚ましました。夫のジョエルはその夜家にいませんでした。それは珍しいことではないのに、私はなぜかこの時、常にない不安を感じていました。 私は震えながら毛布を頭からかぶり眠ろうと努めました。そして階段を上がってくる足音を聞いたのです。ゆっくりとした静かな足音でしたが、私はそれがことさら恐ろしく感じられました。ところが足音はすぐに遠ざかっていきました。階段を降りていく音が聞こえなくなると、私は起き上がり助けを呼ぼうと扉に向かいました。ところが私が扉を開ける前に戻ってくる足音が聞こえてきたのです。床を踏み鳴らす激しい足音に私は驚き、部屋の隅に隠れてうずくまりました。神に祈り、愛しい夫の名を呼ぼうとしたとき、いきなり扉が開きました。そして、何者かに首を絞められて、私は現世での命を終えて、こちら側の世界に移ってきたのです。それから私は自分が殺された家の周辺を長いことさまよっていました。悲惨な死を遂げた者は愛するあるいは憎む誰かがいるとき、そうしなければならなかったのです。私は残された夫と息子に、私が二人を愛して今も心を痛めていることを伝えようとしました。しかしうまくいかず、私は絶望するばかりでした。その夜も二人を探して家の中をさまよっていたのですが、どうしても見つけられませんでした。私は家を離れて月の光に照らされた夜道を悲しみに暮れながら歩いていました。すると突然、愛しい夫の驚く声と息子のなだめる声が聞こえてきました。二人は私のすぐそばに立っていました。夫の顔は私の方を向いていました。夫の目は私を見据えていました。そうです、彼には私が見えていたのです。その事実に気づいたとき、私の中にあった恐怖は消え去りました。愛の力が死者の呪縛を打ち破ったのだと喜びました。あの人が私を見ている、これで私のことを分かってくれる。私は微笑みながら二人に歩み寄りました。夫に愛をささやき、息子の手を握って、死によって引き裂かれた絆を元に戻そうとしたのです。なのに夫の顔は恐怖で青ざめ、その瞳はまるで怯える獣のようで、私が近づくと彼は後ずさり、ついには森の中へ逃げて行きました。夫がどこに行ったのか、私には知る由もありません。母を失い、父に置き去りにされた息子は、私がそばにいることを未だに知りません。いずれ彼もこちら側の世界へ旅立つでしょう。そして私は愛する者を永遠に失うのです。
はい、ありがとうございました。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設、チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。